今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするロバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、本当にいつの間にかという言葉がついつい出てしまいますが、11月も半ばになりました。秋も深まってきたな、コートがいるなっていう、そんな、今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は元気が出る、そんな話題をお届けしたいと思います。ワクワクの京都でみんなを元気にしたい、そんなテーマでお届けします。お話は京都青年会議所人づくり委員会セクレタリー、そしてバーラグワゴン、カリビアンパブシュガーケーン、この2つのお店の代表でいらっしゃる倉貫哲郎さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい。
よろしくお願いします。
お若いとお見受けしました。この2つのお店の代表なんですが、
はい、
お年伺って大変失礼なんですが、
はい、36歳です。
36、
はい、よく若いと言っていただくんですけども、はい、実はそれぐらい言ってます。
あ、そうなんですか、
はい、
それでもこの2つの店の代表でいらっしゃるんですね。
あ、そうですね。
すごいですね。
いえいえ、そんな、ちょっと若くして頑張ろうって思ってやって、いろいろ、痛い目を見ながらですけど、はい、頑張ってやってきました。
いろんな経験もしつつ、
は
い、
そうですね、順風満々ではないですけども。
あ、そうですか、はい、そのお話も伺う時間があるかどうかというところなんですが、
はい、
このまず倉貫さんがどういう方かというところを最初に伺おうと思うんですけども、
はい、お願いします、
はい、このバーラグワゴンとか、それからカリビアンパブシュガーケーン、
はい、
なかなかかっこよさそうなんですけど、どんなお店なんでしょう。
はい、そうですね、バーラグワゴンの方はいろんなお酒置いてまして、ウイスキーが僕好きなんですけども、
はい
はい、ウイスキーやと500種類ぐらいですかね。
500種類、
はい、はい、もうたくさんあります。
国でいうとどのあたり。
そうですね、スコットランドのウイスキーが多いんですけども、スコッチウイスキーですね、いわゆる、他にもジャパニーズウイスキーであったりとか。
最近ははい、ジャパニーズウイスキー優秀ですよね。
すごいです。もう本当にもうどこからも引き合いがあって、
はい、
もうみんな飲みたい飲みたいって言ってありますね。
今観光旅行されてる方はあまりいませんが、
はいはい、
結構日本のウイスキーをまとめ買いするっていうイギリスの方がおられたりとか。
そうですね、
結構日本のウイスキーが、
ね、
はい、非常に認められてる、ここ 2,3 年っていう、はい、
そうなんです。
本当にいろんな賞をもらったりっていうことがありますよ ね、
はい、やっとここ十数年ですかねくらいで、その日本のウイスキー作りがもう世界に認められてまして、もう本当に最近ではもうね、山崎もそうですけど、商品名言ったら、
いやいやいや、皆さんご存知のことですから大丈夫ですよ。
もう本当にもう世界中から称賛されてまして、もう価値もどんどん、はい、ついてますね。
そうですね、はい、はい、
もうちょっと喋っていいですか。
どうぞどうぞ。
はい、なんか100年ぐらいの歴史しかないんですけども、
なぜなんでしょう、ここに来てというところは、はい、
そうですね、なんかその日本っていうと昔からその酵母とか、なんかその微生物の研究すごいされてて、ビール文化とかもあるので、その微生物を生かしたなんかいろんな風味を出せる、そういう風な研究とかも進んでまして、それがウイスキー作りにも紐づいていって、あとはやっぱ日本人の繊細な何ですかね、感性とかが、
味覚とか感性とか、
はい、それがやっぱり結びついていって、やっぱ世界に評価されているのかなと思いますね。
そうですか。そうすると、はい、本当にスコッチウイスキーももう本当にすごい歴史があると思うんですけれども、
はい、そうなんです。
それにやっぱりこう勝るものを生み出しつつあると、はい、
そうですね、
いうところですね。
嬉しいです。
そうですか。しかしですね、倉貫さんがその、はい、ウイスキー、特にウイスキーに魅せられたっていうのは、なんか 理由がきっかけあるんですか。
実はね、僕もともとお酒飲めなくて結構苦手やったんですよ。
今は
今大好きですけど。
大好き、
はい、もう本当に大好きです。ごちそうですもん。
はい、ごちそう。
はい
はい、
はい、で二十歳ぐらいの時って本当にもうしんどい思いばっかりして、お酒飲んでもうしんどいってなって嫌いやったんですけども、正直に、はい、でもそのある時に山崎の蒸留所に見学に行った時がありまして、
はい、
その時に山崎のハイボールとあとモナカ、
モナカ、
はい、食べさせていただいて、はい、で意外な組み合わせ、あんこの入ったモナカです、
はいはい、
でそんなのを合わせるのって思ったんですけど、
ね、
もうそれがめちゃくちゃ美味しくて、でそっからウイスキー飲めるようになって、もうなんなら本当にもうドハマりしてしまって、
はい、
でそういうきっかけがあったんですね。
それがおいくつの時の、
23、24ぐらいですかね、
はい、
あ、いやもっとか、
いや、はい、美味しいよ、ウイスキー
めちゃくちゃ美味しかったですね、はい、でそこから本当にどんどん目覚めていって、ワインとかも、チョコレートと食べて、え、すごい美味しいとか、赤ワインとかですね、
はい、
でそこからもう本当にどんどんお酒の魅力にもう引き込まれていって、でなんていうんですかね、同じようにやっぱお酒苦手な方ってたくさんいると思うんですけども、なんかそれはちょっともったいないなと思って、いや僕みたいになんかきっかけがあってすごい好きになって、
はい、
でそれでいろんなごちそうに巡り合っていってで、できると思うんですよ、
はい、
なんかそういうちょっとお手伝いができたらなと思うってやってるところもあります。
ああ、そうですか、はい、もう一人でも多くの人にこのご自身が体験したこの経験をこうお手伝いできたらっていう、はい、そういうことですね、
はい、もうそうできたら嬉しいです。
そうですか、
はい、今日ワクワクしてほしいですね、はい、そういうので
倉貫さんの服装をちょっと説明していただくと、なんか素敵だな、かっこいいなっていう感じなんですが、は
い
は
い、今日はすいません、バーテンダーの格好で来てしまいました。はい、
ようこそ、
ようこそ。ありがとうございます、
はい、
なんかやっぱりスーツだと僕緊張してしまうので、はい、もうバーテンダー
いつも通りの倉貫哲郎で、
はい、
トークするために、
はいはい、そういう気持ちで来ました。
そうですか、やっぱりお仕事柄そのベストになるんでしょうか、は
い、そうですね、本当にこれを着るとなんかスッと落ち着くというか、人前で喋るとき僕の中での清掃というか。
そうですか、
はい、
そしてその襟元にもうバッジが、
はい、はい、
数えられないくらいついてるんですけど、
ちょっとこれは見せびらかすためっていうわけではないんですけども、
いや見せびらかしてるような気がします。
いや、やっぱせっかく勉強したものですし、
はい、
でその教会の方にも認めてもらったものですし、それはつけておきたいなという気持ちで、はい、
そうですか、はい、ちなみにその順番にそれが一体何なのかっていうこと、そのトゲトゲの王冠のようなもの、まず
このトゲトゲ、そうですね、これテキーラの原料アガベっていう植物を模してるんですけども、はい、もうこれはテキーラの資格です。
サボテンかなんかですか、テキーラの。
これはね、ランリュウゼツランっていうんですけども、日本語で、
はい、
メキシコの アガベアスールっていう植物ですね、
は
い、これが原料になってるんです。
それを模したバッチ、はい、テキーラの何なんですか。
テキーラマエストロっていう、
マエストロ、
あたんならテキーラソムリエとも言います、ね、
そうなんですか、はい、そしてその下は、
この下が皆さんよく
見ます
、ブドウのバッチなんですけども、これはワインのソムリエという資格ですね。
ほう、はい、はい、それからその下は
何だろう、あ、これラムですね、ラムコンシェルジュという、ラムの資格です。
ラムのコンシェルジュ、はい、
かっこいい名前ですね。
本当ですね、
はい、
ホテルにコンシェルジュって言いますけども、
そうです、ね、
何でも聞いてっていう、そんな感じですよ ね、
はい、そういう資格です。
はい、それから、
はい、左上
なんか2つ並んでますね。
あ、そうですね、これはウイスキーのポットスチルという
銅、はい、でできたような、
そうです、
赤い感じの、
あ、そうですね、
はい、
でこれはウイスキーを作る機械なんですけども、はい、ウイスキーの資格です。ウイスキープロフェッショナルという資格でして、もう本当にすごい難しい資格なんですよ、はい、本当にいろんなウイスキーを勉強して、
もちろんそのテストがあって、で
そうですね、
はい、OK という、
はいはい、
ペーパーテストもあり、
難しいテストがあって、
飲むテストもあり、
はい、あります、はい、でどこのどんなお酒かって当てないといけない、
じゃあワイン のソムリエの資格を得るためのテストと、はい、似たような感じ、
全然同じぐらいの難易度か、もしかしたら
ウイスキー
の方が難しかったかもしれない。
そうですか、はいはい、産地を当てたりとか、
あ、そうですね、
はい、これは こんな香りだっていうことを、はい、年々と何々がみたいな感じで、
そうなんです、
表現するっていうのもテストのうちですか。
あ、もうまさにその通りで、やっぱりその味を伝えることも お仕事の一つというか役割の一つなので。
あ、そうか、本当ですね、何のための資格かって考えると、やっぱり、はい、お客様に提供するときにそれを分かっていただくっていう、
はい、はい、そうなんです、
なるほど、
うん、 はい、そうですね。
さあ、そのポットスチールの下、ウイスキーの、あの下は、
はい、そうですね、これはグラスですね。これはあの品評会の審査員に選んでいただいたんですけども、
はい、
あの東京スピリッツ&コンペティションっていうあの大会がありまして、はい、それの、審査員の
審査員
ですね、はい。
まあ、33でしたっけ、
35、4、あ、6年ですか、はい、36です。
6にしても審査員、
あ、でも全然もっと若くての
、はい、
僕の先生もあの僕よりも全然若いので、
あ、そうなんですか、はい、まあしかしすごい。そしてその下の、はい、銅色の丸っこいやつ、
これはカシャッサっていうお酒の資格です。カシャッサコンシェルジュ、
へ、
はい、ラムに似てるんですけども、
はい、
あのブラジル原産のお酒でして、あの本当にブラジル人はもうカシャッサが大好きっていう風に聞いてます。
ブラジルのお酒といえばトウモロコシのお酒だと思うんですけど。
トウモロコシですか。
あ、違うか。何ですか。
トウモロコシだとなんかアメリカバーボンとかのイメージがありますけど。
失礼しました、はい、
いえいえ。
何のお酒ですか。
はい、これは、サトウキビのお酒ですね。
あ、そうか、失礼しました。
なのであのさっきあのシュガーケーンっていうお店があの紹介していただいたんですけども、
はい、
シュガーケーンっていうのはあのサトウキビって意味なんですね。なのでラムとか、ラムもサトウキビです、
はい、
でカシャッサもサトウキビで、まあ、そういうお酒が集められてるよっていうところがカリビアンパブシュガーケーンっていうので、
お、はい、そうですか、ね、
カリブの海賊とかいかにもラム飲んでそうじゃないですか、
はい、
はい、
本当です ね、 ですね、はい、じゃあそうするとそのウイスキーをメインにした、まあ、好きなウイスキーを中心に品揃えした、はい、バーラグワゴンとそれからそういうカシャッサを、
はい、
まあ皆さんに知っていただきたいブラジルのお酒、知ってもらいたいっていうカリビアンパブシュガーケーン、
はい、そうです、はい、
これを2つオープンされてると、
はい、
すごいですね、はい、まあそのまあきっと皆さん行かれたら、おお、この品揃えすごいなっていうふうにびっくりされると思うんですけども、とはいえですね、
はい、
まあ今年は、まあ、このコロナ禍といわれる、まあ、今ですけれども、特にこの飲食部門でも、
はい、
バーとかそれからパブとか、はいはい、結構影響は、少なくないと思うんです
ね。ありましたね、
過去形ですか。
あ、もう今も あるんですけども、やっぱ一番影響があったのが緊急事態宣言が出たりとか、
はい、4月とか5月とか、
本当に流行しだした時なんですけども、
はい、
夜の街っていう言葉がもう連日ニュースとかで言われてしまって、
本当です、
そうですね、はい、でバーってなんか夜の街なイメージじゃないですか、
はい、
なので結構やっぱり皆さん避けられて、夜の街に出たらあかんよとか行ったらあかんよっていうふうにやっぱ言われてしまうと、
はい、
まあ、バーは含まれてしまうのかなっていうので、でそれでやっぱ皆さん控えれてらっしゃったんですけども、ちょっとその、まあ、バーとしてもしっかりしたバーはちゃんとそういう対策もしてるんだよっていうのを、はい、まあ、知っていただくために、まあ、協会とかでガイドラインを作ってそれを守ったりとかして、まあ、ちょっとその、うん、夜の街っていうそのイメージがちょっと
一括りではなく、
そうですね、
やっぱりそういうちゃんと対策をされてるところもあるし、
はい、
まあ、様々であるということをまず知ってほしい、はい、ということですね、
はい、そういうところを気をつけて知っていただけたらなと思って活動してました。
そうですか、はい、そして倉貫さんは、まあ、そのご自身のお店のことだけではなくて、そのこの、バーラグワゴンは伏見区にあるんですよね、は
い、あ、そうです、伏見区、はい、大手筋商店街という大きな商店街のすぐそばなんですけども、そちらで、はい、
そうですか、まあ、5月とか、その前後の期間にその地域のために、何かお弁当マルシェっていうのをされたそうですが、
はい、
これどういうことでしょうか。
そうですね、やっぱコロナウイルス、新型コロナウイルスが流行して、
はい、
お店とかがちょっと時短営業してしまったり、閉めてしまったりとか、まあ、休業ですねとかにやっぱせざるを得なくなってしまって、で、まあ、一般の方とかもやっぱりちょっと飲食店に行くのはちょっと、なんかちょっと怖いなっていうような、
まあ、そういう、はい、期間っていうのも、もう今ちょっとそれがやや遠ざかってますけれども、
ね、ちょっと和らいできてますけども、
そういう時もありました。
あの時に、まあ、なんか飲食店さんとかはテイクアウトを始めたりとか、ね、
そうです
して、でもやっぱりでも急に始めてもなかなか、まあ、浸透しなかったりとか広まらなかったりして、
はい、
で一般の方も、まあ、飲食店行きたいけども味を、ね、食べに行きたいけどなかなかそれに、まあ、行きづらいというので、でまあ、そういう状況で、まあ、ちょっとなんかできないかなと思いまして、まあ、自分の店も閉めてたんですけども、でスタッフみんなで話して、お弁当マルシェっていう企画、これをやったんです、
はい、
でこれは
どういうことでしょう、
はい、近隣のお店さんのお弁当を、うん、一箇所に集めまして、
はい、
でまあ、何店舗かお声かけして、でそれを、ここに来たらいろんなお店のお弁当 が
一堂に会しているという場所を作られたということですね、
は
い、
でこれが本当に、まあ、お店さんにもちょっと貢献できるかなっていうのと、
はい、
ちょっと何ですかね、そのお客様にもワクワクしてもらえたらなっていうので、そこに行ったらいろいろ選べるっていう楽しみがあると思うので、はい、
まあ、この界隈でも、
はい、
個々のお店でお弁当やってます、テイクアウト OK ですとか言って、
はい、
この店先でされてるのは拝見したことあるんですけども、
はい、
そのようなアイディアでお弁当マルシェという形で一堂に会してるって、これはすごいこう、
はい、
またそういうことがあるっていうのは誰も望まないと思うんですけれども、うん、まあ、こういうこうみんながこうお店の方もそれから買う側も非常に楽しいっていう、 それで助けになるっていうのはいいですね、
はいはい、もうやっている僕たちも楽しかったですし、
はい、
お客様もすごいやっぱ応援していただいたりとかで、お店さんもじゃあ次どんなん作ろうとか、みんな
アイデアが、
はいはい、そうですね、みんなで
競えたりもしますよね、
はい、まあ、そうですね、まあ、
君のとこそんなんしてるんやっていう、
そうですね、なんかお互いそういう風にできるんやっていうので、なんかその
競い合えると高め合える
という、ね、はい、っていうのもありますね、
いいですね、まあ、ご自身のお店でも非常にこだわりを持って展開されている倉貫さんなんですけれども、
はい、
まあ、そういう地域のためにいろんなことを考えたりもされる、はい、そんな方ですが、京都青年会議所でも、
はい、
重要な活動をされてます。後半はそのお話を伺います。
はい、よろしくお願いします。
続き倉貫哲郎さんにお話を伺います。さあ、ここからは京都青年会議所のメンバーとしてのお話を伺おうと思いますが、京都青年会議所普段どんな感じのことをされてるんですか？
そうですね、京都青年会議所では京都以外もそうなんですけども、
はい、
なんか町のためになるような、なんかそういう事業であったりとか、そうですね、本当に、まあ、うん、
世代が限られてるんですよね、メンバーとしては40歳ぐらいまで、
40歳以下の、まあ、若い世代の、皆様で、
経営者に限るんですか？
いや、経営者を、初めとして、
初めとして、
ね、ない方も入れるんですけども、うん、結構経営されてる方が多いですね。
そうですか、はい、まあ、そうするとこう異業種交流にもなるし、
はい、
そうですね、まあ、その京都のため地域のためという活動を、
はい、
様々に展開されているということで、そのうちの、まあ、そのいろんな部門があると思うんですけれども、
はい、
人づくり委員会セクレタリー秘書ですよ、
はい、
はい、
ありがとうございます。
人づくり委員会としてはどんな活動をされているんですか？
そうですね、人づくり委員会では例えばですけども、子ども文化教室、京都 JC 文化少年団っていう活動があるんですけども、
はい
はい、これは小学生の子どもたちに京都の文化的なものに触れてもらったり体験してもらったりをして、
はい
はい、その中で、まあ、例えば京都の魅力であったりとか伝統芸能のそうかっこいいとか良さとかを知ってもらったりとか、
ええ、
あとはその何ですか、教え合ったりする中で、すいません、お互いを助け合う気持ちであったりとか、
はいはい、
そういうのを臨時愛ですね、
はい、
というのを育んでいただこうというそういう企画
です、ね、そうですか、はいはい、まあ、そういう伝統的なものを知っていただく機会にもしたいということで、
はい、
まあ、子どもたちやっぱり未来を、作るのは子どもたちですよね。
そうです、はい、
やっぱりそうやって場を作るということは非常に体験するということは重要かもしれませんね、
はい、
さあ、そして、近々 展開されるのがチアアップ京都、和心を持って京都に元気をという、これは11月22日日曜日に開催予定のものなんですが、
はい、
これは一体どういうものなんでしょうか。
はい、そうですね、
はい、
これは錦市場商店街とあと新京極商店街とで連動したイベントなんですけども、
はい
はい、新京極商店街では
目的はどういうものなんでしょうか。
そうです
ね、大きなコンセプトとしては、
ね、はい、まあちょっとコロナとかで落ち込んでしまった雰囲気とかを、
はい、ちょっとまあ元気なくなってるかな、ね、と、いつも通りっていうわけではなかなかいかないです。
これをチアアップ、まあ、元気づけるっていう意味で、まあ、
チアリーダーのチアですね。
です、はい、でまあ、京都でまあ元気になってもらおう、京都に元気になってもらおうっていう、はい、そういうコンセプトの授業ですね。
ありがとうございます、
はい、
お礼申し上げます、はい、和心を持って、
はい、
どんな心ですかこれは、は
い、和心っていうのは本年度の、
はい、
京都 JC のテーマになってるんですけども。
あ、そうですか、はい、2020年度の。
あ、そうです、
はい、
そのお互いをおもんばかる気持ちとか、あとその、まあ、なんですかね、その、まあ、京都の和っていうのも書けてるんですけども、
はい、
そういう気持ちを持って、まあ、お互い
いろんな和ですね。そうすると
そうですね、本当に広い意味で捉えていただけるような
、平和の和、穏やかの和、それから、そのいわゆるジャパンっていう和でもあると、
ね、はい
はい、京都っていう意味も含まれると、
はい、そうです、
はい、いいですね、はい、それを忘れず京都を元気にするイベント、どんなんですか具体的には、
はい、具体的にお話しすると、はい、新京極商店街のロックンプラザというところでステージイベントを行ったり、
はい
はい、
六角にありますよね、新京極通りの縦の通りの横の通りの六角、
はい、
交差する点、
はいはい、とあと、錦市場ではこれは動画配信をするんですけども、まあ、人が集まってはいけないっていうので、まあ、動画っていう手法を取らせていただいて、
あ、
はい
はい、
ま
ず新京極では何をされるんでしょう。
はい、新京極では、11時半にオープニングなんですけども、お囃子の演奏であったりとか、
ええ、
はい、芸舞妓さんの踊りとか、
お、
はい、
それは、六角のそのあたりでされるんですか。舞台
があるんですけども、
はい、まあ、池の噴水の周りに、
はい、
皆さんよく休憩されてますけども、はい、そこにちっちゃい舞台があって、
はい、
西岸寺のまあ向かいというか、
はい、
西向かいにありますよね。
そうです、ステージのところで、は
い、ステージで
予定しております。はい、
ええ
と、お囃子、踊り、あと生け花のパフォーマンス、
は
い、池のボーイズさんという方に来てもらって、
はいはい、
すごいかっこいいパフォーマンスされるそうです。
そうなんですか、はい、生け花を
すごい多分スタイリッシュに、
いや楽しみです、
はい、
まあ見たいです
そうですね
、はい、
とあとは落語、これ林家菊丸先生に来ていただいて落語であったりとか、はい、あと書道パフォーマンス、これはワレツナ、元優さんという方で、
はいはい、
この方にその書道のパフォーマンスをしていただいたり、
はい
はい、
そうですか、
はい、まあ、
この新京極商店街をこの、まあ、元気にっていう、はい、まあ、そういうことがあるということですね、はいはい、西岸寺でも何かがあるんですね。
西岸寺はちょっと控え室であったりとかで、
あ、はい、そうですか、はいはい、まあ、この新京極六角の新京極表舞台で、
はい、
花舞台 で、
はい、そうです、
いろんなことが展開されると、
はい、
楽しみですね。
楽しみにしてください、
はい、それから、
はい、この錦市場
商店街ですね。店街では、
はい、これは
何
かその場でイベントっていうのはないんですけども、
はい、
まあ、スタンプラリーはありますね、新京極と錦市場のスタンプラリーはあるんですけども、当日そちらで何か出し物っていうのはなくて、市長、門川市長と
動画で何かいろんな展開がこう、
あ、そうですね、
その生配信されるんじゃないんですか。
はい、生配信の動画は一つなんですけども、
ええ、
その前に導入の動画が二つありまして、
ええ、
これがお買い物、錦市場で
錦市場でお買い物をされて、はい、錦市場で
お買い物をする動画ですね、
はい、
おせちの材料を揃える、
おせちの材料を錦市場です、はい、買い揃える、
はい、そうです、
はい、
でそれを楽しく
タレントさんかどなたかが錦市場で買い物して、
はい、そうですね、
おせちを作るぞと材料を揃える、
はいはい、黒河内楓さんと黒部さんという方に来ていただいて買い物動画を
撮ったと、はい、もうすでに撮って
ます。これは撮ってます。で、すごい、面白い動画になってますので。
ああ、そうですか。は
い、これとあともう一個がその買ったおせちですね。お買い物したおせちのクイズの動画ですね、
うん、
はい、これはお子様も交えたクイズ動画を作りまして、はい、そのクイズの動画を、お買い物動画編、クイズ動画編っていう感じで、
これは何だろうとか、これで栗で何ができるのかなとか、例えばそういうことですか。
例えばまあそういうことですね。そのこのおせちの具材にはどういう意味合いがあるでしょうかとか、
はい、レンコンはとか言
って、あ、そうですね、
はい、クワインはとか、
なぜエビはなんでどういう意味がありますかとか、
そうですか、はい、まあそういうこう和心の和という部分もこう、はい、大いにあると、錦市場でこういうこうものが買い物できて、
はい、
でこういうものが作れるんだっていうことをやっぱり一人でも多くの方に知っていただきたいと、
はい、やっぱり錦市場っていうのはその本当に伝統的なものもありますし、本物の食材を扱いたいっていう皆さんのこだわりとかもあって、それやっぱその行かないと伝わらないと思うんですね。でその動画の中ではそのお店の方のお話であったりとかこだわりとかも聞けるので、そういうところを体験というか、まあ見ていただけたらいいなと思って作りました、
は
い、
そうですか、はい、そして生配信としてはそういう対談部分が生の配信になると、
あ、そうです、これが生放送になりまして、YouTube の生放送ですね。
そうですか、はい、その YouTube を拝見できるのは大体何時とか時間は決まってるんでしょうか。
はい、YouTube のそのさっきのお買い物動画とかは、2時半から、昼の2時半から始まりまして、トークライブの生放送は、はい、3時半から
あ、そうですか。そうするとそのお買い物部分、はい、クイズ部分っていうのは繰り返しリピートされるんではなくて、2時半から一度配信されるという感じですか。
そうです、その動画との動画の間は僕ともう一人がMC というかちょっとつなぎで入らせていただきます。
あ、そうですか、はい、皆さんこれは何ですよみたいな感じでされるんですね。、
はい、動画どうでしたかみたいな感じで。
あ、は
い、
そうですか、はい、これを準備されるのに、はい、この錦市場の方と随分こうお話しされたり、はい、
そうですね、
いろいろこうされたと思うんですけれども、はい、どうでしょうか。
そうですね、
なんかいろんなことを感じたり考えたり、
はい、しました。
はい、もう本当にちょっとその話を最後に、
はい、はい、そうですね、やっぱりその行かないとわからないことっていうのがたくさんありまして、その例えばですけども、お店の奥で実際に作ってはったりとか、例えばうなぎを焼いてるであったりとか、
湯葉を作ってる
とか、
ね、
そうなんです、そう、湯葉を奥で作ってはるとか、で
私も拝見したことありますけど、
そうですね、
すごいですよね。
すごいんですよ、
奥こんな広いんだって思いますよね。
めちゃくちゃ広くてもう感動するんですよね、
はい、
もうなんかそのそういうのってやっぱりみんな知らなかったと、知らない、僕は知らなかった
ですけど、なかなか見ることができない部分も風景もありますけど、
そうなんですよ、はい、やっぱりその行くことによって、でお話とか聞くとそういう魅力が分かっていったりして、やっぱりそういうのをたくさんの人にやっぱ知ってもらいたいですし、やっぱこういう動画とかまあその後来てもらったりとかしてお話聞いて、そういうもっともっと錦市場の魅力を新たに知っていただけたらすごい嬉しいなと思っております。
ああ、そうですか、はい、こう錦市場の方がこれをこの番組聞かれたら本当に喜ばれると思います。
いや、本当は一個ずつ紹介したかったんですけど、
はい、わかりました。またね、日を変えて、はい、お話伺えたらと思います。さあ、そのバー初心者へのアドバイス、最後に一言。
あ、はい、そうですね、
はい、まあ、分かりません。
そうですね、はい、もう本当に、
まあ、名前が言えない、銘柄を言えない、
は
い、
もうバーテンダーさんに、はい、なんか気分と味とこんな飲みたいって言って伝えてもらったら、もうみんな精一杯考えてもうお出ししますので。
そうですか、はい、はい、ぜひ皆さん、バーラグワゴンにも足をお運びください。ありがとうございました。
ありがとうございました。